します。
今はチラシ広告でやってみえるって話なんですけども、辻先生はダイレクトメールとかいろんな形がある中で、なぜチラシ広告でやろうと思ったんですか？
なるほどね、はい。まあ、今はその、まあ、太陽光の時もそうだし、今の蓄電池もそうなんだけど、まあ、チラシ広告で、チラシ広告メインの集客として、まあ、やっていますよと。でチラシ広告の他にも、まあ、新聞広告とか、まあ、フリーペーパー広告とかもあるんだけど、まあ、メインはそういう広告で今やってるわけね。でも一番最初は広告じゃなくて、やっぱりあの神田さんの、あの本から入っていったようにダイレクトメールから入っていったのよ一番最初。ダイレクトメールやろうと。でダイレクトメールやろうと思うと、そのまあ手紙を書くわけだから、まあ、何通かに渡りますよ。1枚2枚3枚とか、まあ、最初4枚だったと思う。1枚やったかな、1枚の表裏だったかもしれない。ちょっといろいろやってたから忘れちゃったんだけど、でその中で、まあ、この辺があの目星いあの町の団地だなっていうところをこう地図上からチェックして、でそこにダイレクトメールを送っていったわけね。で住所は、まあ、住所もこっちで書いてさ、住所こっち書いて、で前輪の地図があったら住所も名前も分かるわけよ。で住所と名前書いて、それでも直接ゴーしてたわけよ、郵送で。だけど反応はなかったね、なかったのよ。ダイレクトメールでは反応がなかったのよね。でその次ダイレクトメールやめて、まあ、手紙をやめて、そのあなたレターって言われる、まあ、ニュースレターっていうやつを始めたわけよ。まあ、僕が今そのユーザーさんにね、あの既存客のユーザーさんにその毎月月に1回送っているっていう接触回数を増やすために、自分のことを忘れられないために、その売り込みゼロ の, あのパーソナル な, なんか手作り新聞みたいなのを送ってるんだけど、それを新規用に、ね、やるっていうのがそのあなたレターみたいなやつなのよ。でそれをやろうと思ってでやってみたんだけど、まあ、それもダイレクトメールでやってたのよ。ダイレクトメールに送ってやっていましたよと。で当時、多分郵便局だったかな、郵便局の方があの特定のエリアにその封筒をね、ダイレクトメールをあの入れますよっていうなんかサービスを始めたりもしてたから、2010年2009年とか2008年の頃だったと思うんだけど、それをやってみたのよ。当時はあのパチンコ屋さんとかのなんかこう封筒がね、あの〇〇町の お住まいの皆様へみたいなことが書いてあって、個人の宛名じゃなくてね、〇〇にお住まいの皆様へって書いてあって、封筒が郵便受けのところにボコって入ってるって。で中開けてみたら、そのあの、まあ、チラシみたいなのが入ってたとか、パチンコ屋さんとかそういうのが当時多かったと思うね。
ガソリンスタンドもなかったですか、車検でみたいな
感じ。あったかも、はい、ちょっと覚えてないな。 あったかもしれないね、そういうのが、はい、一時ちょっとそういうのが流行ってその、まあ、やってたりしたんだけど、まあ、でもそれっては反応も取れなかったし、まあ、一番大きな理由があってやめちゃったのよ。何かっていうと、あのコストが高いってことね。すげえコストが高いんだよね。当時あの1通あたりのダイレクトメール1通あたりに対して、確かね結構な枚数を送ってたから、70円、50円から70円ぐらいだったかなと思うのよ。当時ね、ちょっとごめんなさい金額忘れちゃったんだけど、50円から70円ぐらい、最初100円ぐらいから始まっていって、80円かな、80円から始まっていって、まあ枚数が多くなるにつれてだんだんだんだん価格を下げていってくれてね、確かね大和か佐川から始まって、で郵便局でお願いしてってやってたんだけど、1軒の要は1軒の家に配るのに要は70円から80円ぐらいかかってしまうわけよ、その郵送代で。でさらにあのこうプリント代があるわけでしょ、で封筒代とかもあるわけでしょ、まあ、下手したら1通100円ぐらいかかってたかもしれないわけね。であの当たるかどうかわからないわけよ。反応があるかどうかもわからないわけ。ただあの、まあ、その時はあの地域を絞ってお客さん絞ってやっていこうっていうふうにやっていたから、あの築10年以内の家にやろうと、 できれば30代の家、30代の築10年以内の家で行こうっていうふうに新興住宅地をこうね、あのチェックしてそこに配っていたんだけど、 ダメだったんだよね、ダメだった、ダイレクトメールは僕はうまくいかなかったです。あの新規ね、新規に対していきなりダイレクトメールを送るっていうのはうまくいかなかったし、そのダイレクトメールの中にそのあなたレターっていうニュースレターを挟んでいって、毎回毎回接触していって、その太陽光発電に興味を持ってもらおうみたいな感じでもちょっと企んではいたんだけど、それだとそのね、あのやるかやらないかわからないっていう人に対して何度も何度も送ることになっちゃうから、これはちょっともしかして効率が悪いんじゃないかと、ちょっとコストがかかりすぎるからダメだなと、こういう形で結局やめたんだよ。で何したかっていうと、まあね、やっぱり1枚あたりの単価がやっぱり安かったりするのはやっぱチラシ広告になってきてたから、でそこでこうドカーンってこう配れるでしょ。でそうやってやっていこうかと、ダイレクトメールでこう絞ってやっていったらいいのかもしれないけど、未来が見通せたらさ、いいと思うよね。例えば今団地を回ってさ、あこの家ついてる、あこの家ついてると、あじゃあ過去の自分に戻って、この家はあと、ね、あの7年から6年以内に必ず太陽光やるから、その間ずっと出し続けるよっていうのが分かってたら出し続けれるけど、この人やるかどうかも分からない。で、ね、いつやってくれるのかもわからない、もしかしたらやらないかもしれないっていうことを考えたら、これはちょっと困るなと、あの怖かったかな、まあ、お金もそんなになかったっていうのもあるし、あの続けられなかったなって今それで思い出したんだけどさ、はい、あのまあ、それでダイレクトメールをやめて、そのコストが低いそのチラシ広告に入っていったわけね。であの未来が見えてたら、この人いつかやるぞっていうのが見えてたら多分やり続けてたと思うけど、そんなの分かんないから、ね、やっぱりちょっとコストがかかりすぎるって言って、でそれで1ヶ月2ヶ月3ヶ月やって、でずっと出してるところから反応がないんだよ心がポキッと折れるからね、もうやめよっかって言ってこれ反応ないかもしれん、ダメかもしれんって言って、でやめて、でそのすごいお金かかってるからチラシ広告でそのね一回ガバッてやったら当たりか外れかがその一回で分かるじゃない。この作ったチラシ広告が当たりだったら反応はあるし、なかったら反応がないわけじゃない。とにかくあの地域性がある、で、まあ、タイミングもあると思いますよと。で、まあ、あの広告の媒体がいい悪いっていうのもあると思う。で広告の内容の良し悪しっていうのもそのあると思うと、その広告を見直すのっていろいろ見なきゃいけないんだけど、そのどれもがわからない状態で高いコストでずっとやっていくっていうのはもう非常にもう疲れて心が折れちゃうから、だったらもう安いコストで全域に撒いて、とにかくこの広告が当たるのかどうなのかっていうのを判断しようよって言ってチラシ広告の方へ入っていったんだよね。まあいきなりチラシ広告折り込みの方はいけなかったから、あのポスティングから入っていったんだけど、まあ、それでもまあなんとかあの一件とかね反応があるとやっぱあんのかなって言って、こうじわじわじわやっていったっていうのもあるんだけどね。でその未来が見えるかどうかの話でちょっと面白い、問題がありまして、千里さん答えてくださいね秘書を雇いますよと、初めて秘書を雇うことになりました。で、求人を募集したら100人の人からその募集がなりたいですっていう人が100人集まったと。で、1人ずつ面接しようと思っているわけね。でだけど自分にはそのいい秘書か どういう人が素晴らしい秘書なのかがちょっとよくわからない、初めて秘書を雇うわけだからわからないと。で、100人を1人ずつ面接していきますよと。でも時間の猶予的にもそんな100人って結構時間かかっちゃうから、あの条件としてその場で面接したらその場で採用するか不採用にするかっていうのを決めていかなきゃいけないと。100人いますよと。でもちろん自由に決めてもいいんだよ、あの最初の3人目とかでこの人いいなと思ったら採用ってやってもいいんだよ。97人はその代わりも全部面接もせずに不採用になってしまう。で逆に95人ぐらいずっと見てってラスト5人で決めようでもいいわけよ。だけどそのラスト5人が全然大したことない人だったらあちゃーってなるわけね。で合格か不採用かっていうのは、採用か不採用かっていうのは引き延ばすことはできないと。100人の面接が終わってから この人を採用するっていうふうなことはできませんよと、その場で即断即決しなさいっていう条件だったら、じゃあどうすればいい秘書を雇うことができるのか、統計的にどうすればそのいい秘書に当たる確率があるのかっていう問題があるんですよ。ちょっと今意味分かった？僕の言ってる問題に、はい、千里さんが社長だったら、どうやってその面接をね、どうやってこなして、どういう人を採用しようっていうふうにしますか？
10人まとめやってやって、その中の1人、
1人ずつしか面接ができない、10人まとめてできない1人ずつで、そこでもう採用か不採用かを1人ずつ見ていく。で1人目2人目3人目って見ていって、で残りがどんな人なのかも分からないわけよ。履歴書も見れてない、どんな人が次来るのかも分からないっていう状態だったら、どうなんか良さそうやなとか思う人がいてるとするじゃない、はい、この人採用しようかな、どうしようかなと思った時に、でももしかしたらもっと後ろの方でもっと素晴らしい人がいてるかもしれないし、もしかしたら逆にね、これ以上この人よりも素晴らしい人がいないかもしれないっていう風なジレンマがあるじゃない、
はい、
チャドさんなら どうしますか？
分かんないです
なるほどね、はい、これなんかね、結婚問題かなんかそんな風に言われてたんかな、
はい、
でその一番いいやり方は何かっていうと、37人をとりあえず面接するのよ。で条件は、全員不採用にするって決めて、37人をずっとこう面接していくの、全員不採用にしていくのよね、
はい、
全員不採用してて37人見た中で、その37人中素晴らしい、この人一番素晴らしかったなっていう人のそのレベル感というか、その人をめどにまた次面接していくんやって。そしたらその人を超える人、一番最初の37人で見た、あこの人が一番良かったなっていう人をが超える人が出てきたら、その場で即採用しろっていうのよ。それが一番素晴らしい秘書を雇える確率が一番高い確率ですよって言われてるわけ。もしかしたら最高、一番トップの人のトップの人を採用することはできないかもしれないけども、いい人、素晴らしい人は採用できる可能性がめちゃくちゃ高いっていうのが、その100人いてたら37人を最初に不採用って決めて面接していって、でその中で一番良かったなっていう人を出てきたら即採用するっていうやり方をやっていくっていうのがいいらしいのよ。でなんで37人なのっていうと、なんかね数学で、なんかね、何やったっけな、なんとか定理 E とかいうのがあるらしいのよ、
はい、
数学のなんか定理があるらしくて、なんか 2.17 か 2.178 かなんかそんな数字があるのよ、
はい、
なんか美しい、最も美しい数字って言われていて、なんか複利とかでも使われているやつなのよ。ちょっとあんま詳しくはちょっと僕も詳しく説明できないんだけど、そういう数値がありますよと、確か 2.718、 2.178 かなんかそんな数字があって、でそれをその100で割ったら37が出てくるんだって、
はい、
でもし50人の面接だったら50にその数学定理 E っていうやつをやって、2.178 やったかな、それを割ったらなんか18人がなんかなるんだって、
はい、
で50人の面接の場合は18人面接して、その18人の中で一番いい人っていうふうにやっていくのが一番いいらしいよ。そしたら、それ一応今のところそれ以上素晴らしい確率っていうか、素晴らしいそれ以上の確率で取れる統計的な数字は今のところ存在しないと、一番いいのはそのやり方だっていうふうにも言われているんだよね。未来が分かってたらさ、例えば全員100人面接することができて、あこの人が一番良かったなって言ってできるんなら一番いいけどね、未来が分からない状態でやっていくってなったらやっぱちょっとね、難しいわけよ、どうしようとか言って、まあ判断決断疲れとかも出てくると思うけど、やっぱ未来が見えないと辛くなってくるからさ統計的にね、テレアポとかも一緒なんだけどね、それ統計出すのよ。で飛び込み営業もそう、統計を出して、例えば100人コールしたら、100件コールしたら、例えば1件アポが取れるっていうのが統計で出てきたとするでしょ。そしたらとりあえず100件かけることを目指すわけよ。そしたら1件取れるからって言って、 もし今98件断られてるって言うんやったら、じゃああと2回電話したらそのうち1件は電話アポ取れるよねみたいな感じで、なんかプラス思考じゃないけどね。だってもう98件も断られてたらもう私ダメなんじゃないかなみたいなふうになっちゃうから、そうじゃなくてそのまあ未来を予想するじゃないけど、統計的な数字を出して未来はきっとこうなるはずですよっていうふうにやれば、ちょっと心があのちょっとこう安らぐじゃない。未来が全くわからない状態でやってるとさすがにダメかもなと。だから僕はそれでダイレクトメールはダメだなって判断してやめました。コストが高いっていうのもあったけど。で今チラシ広告でやってるんですけど、新規は僕はチラシ広告とか広告でやってる。で、既存客に関してはダイレクトメールで追っかけているので、まあ、もちろんそのダイレクトメールの中にチラシ広告をね、新規客の同じチラシ広告を入れたりとかやっているんですけど、まあまあ新規と既存客で分けていますよと。で新規客はなかなかねその簡単にイエスって言ってくれないから、コストが一番かかりますよっていうので、コストが一番かからない集客法でやった方がいいので、僕はチラシ広告で始めました。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。